コークプロジェクト大木コーク編始まるよ。ドリームセーフ M では今月から久留米市内46コークの魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画 We Love コークプロジェクトをスタートしました、はい、毎月第2週と第4週の月曜から金曜日までテーマに分けて各コークを特集していきます。その記念すべき最初のコークは北の町にある大木コークです。さあ、ということで今日はですね、大木コークのおすすめスポットとして、うん、赤字八幡宮と奉納花火大会をご紹介していこうと思っております。は
い、さあということで、赤字八幡宮はですね、宮司の宮崎宮司に先日お話を伺ってきまして、
そうなんですね、
宮司がですね、うん、ちょっとあの顔とか声をどうしてもですね、出したくないっていうですね、そういったお願いもあったので、
本当
ですか、伺ってきたお話をまずはですね、ご紹介していきたいと思いますが、はじめにですね、うん、この赤字八幡宮の奉上屋で開かれます、はい、奉納花火大会、これですね、毎年9月15日に開かれておりまして、9月15日この日曜日です。
おー、今週末ですね、
はい、うん、で五穀豊穣無病息災を祈願して開かれる花火大会で、
はい、
まあ、あの歴史的には300年くらい伝統がある花火大会ではないかというふうに伝えられております。で打ち上げ総数はおよそ2000発なんですけども、
そんなに。
特徴としては神社の境内から50メーターくらいしか離れていないところからどんどん上がるんで、
嘘近くない、
ものすごい迫力があります。
本当、
はい、僕も八幡宮に行ってきたんですけども、あのお宮があって、お宮のお隣に公園が、ちっちゃい公園があるんですね。公園の、まあ、一番端っこの方から直線距離で50メーターぐらいですけども、どんどん上がるんで、まあ、空
すごい迫力だね。
迫力があります。地域の方々、本当毎年楽しみなさってます。で宮崎宮司にお話を伺ったんですけども、うん、これ今は花火師さんたちが挙げてますけど、
はい、
戦前は、うん、氏子さんたちが自分で花火を作って、
作って、しかも
そう、自分で作った花火を奉納して打ち上げてたらしいんですけど、まあ、戦後はそういう火薬類を一般の人は扱っちゃいけないという法律ができたんで、業者さんに頼むようになったという。
いや、それでも宮司さんがそんな花火を作る、そんなね、知識とか、まあ、勉強されるんでしょうけど、
宇治子さんがね、
宇治子さんがね、いやすごいですね。
だからすごい、何でしょうね、思いがこもった花火がどんどん打ち上がっていたらしく、また周りにお家がまだ少ない頃は、一尺玉が上がってたそうです。
一尺玉、
はい、要は尺玉ですよ、うん、よくあの花火大会のフィナーレに上がる一番大きい、うん、
ちょっと規模がでかくない、なんか
ああいうサイズの花火も上がってたらしくて、ただ今はですね、ちょっと安全性の問題などからもあって、はいはい、まあ、そういう花火大会はですね、ちょっと、まあ、規模こそですね、少し昔に比べれば縮小なさってますけども、それでもですね、多くの方が集まってます。
2000発ですもんね、
はい、で毎年9月15日奉上屋と称して開かれまして、
はい、
で打ち上げ場所がですね、実は昔大きい城と書きますけども、
はい、
この大木コークの依頼になったお城があったところと、
はあ、いうふうに言われてるんです、ね、それはやっぱ大きなお城があったから大木コークなんですかね。
あの一説にはですね、昔そういった城があったということなんですけど、でこの会場になる赤字八幡宮というところは、実は古代、日本の重要拠点だったとこじゃないかというふうに宮崎宮司がおっしゃったんですよ。でそのお話聞いたんですけども、かつてこの筑紫平野はですね、筑前、まあ、今でいう筑紫のよりちょっと北側の方ですね、
はいはい、
筑中っていうですね、筑後の中と書いて、
その
筑紫のと、あの筑後川の間、で筑後後ろですね、
が
筑後川の南側で3分割されてたらしいんです、
ね、へー、
まあ、そういう風に伝えられてた。
本当に前後ろ中だったんだ。
そうそうそう、まあ昔の地図とか見てみると、まあ、広島県とか岡山県も備中挟んで備後とか備前とか、
確かに、
新潟県も越後越前越中と分かれたように、まあ、そういう筑後も3つに分かれてたらしいんですよ。でその筑中を治める中での重要拠点だったところが、この赤字八幡宮で、 平行天皇という陛下にもですね、うん、由来があったり、また大友宗麟とか、あと立花家ですね、今柳川を作るとか、そこにも由来がある場所らしくて、
まあ歴史深い場所だったんですね。
筑後川の対岸が高良山、まあ、高良大社がありますけども、うん、はい、昔はその筑後国の、まあ、一宮って言って、
うん、
まあ、要は神社同士でその大きな、まあ、覇権争いと言いますか、そういったのをするくらい赤字八幡宮はかなり有力な神社だったらしいんです
よ。かなり大きな勢力というか力を持っていた、
は
い、
そうですね。で、宮司さん、宮崎宮司がおっしゃるには、うん、まあ、西暦でいうと88年、今からもう1900年以上前からこの場所を近辺に赤字八幡宮の元になるお宮があったんじゃないかというふうに言われておりまして、でなおかつ大木工区はですね、この赤字八幡宮周辺に古代の土器がたくさん出土する吉住遺跡をはじめ、たくさんのですね遺跡が点在していたり、またこの赤字八幡宮からちょっと筑後川を登っていくと、
うん、
天皇が昔お宮を作った朝倉があるんですよ。だからそこの、まあ、重要な防衛拠点の一つにもなっていたり、さらには
さらに
見沼と昔、うん、この地域は呼ばれていて、たくさん水が沼、水がたった沼があって、
はいはいはいはい、
で、まあ、今その地名は水間郡に残されてるんですけども、昔は筑後川がすごく内陸まで、うん、有明海のですね河口が遡ってきてたんで、
うん、
でもこの久留米の市内中心街ぐらいまでは、うん、その有明海の水が来てたというふうな歴史もあってですね。で、そこに船がついて、要はその今の赤字八幡宮があるあたりに、
要は
渡来人の方、朝鮮からのが来ていたんではないかというような交流の、まあ、証といいますか、遺跡にですね、朝鮮式の壺とかもあったりする。
まあそういう
となると、宮崎宮司がおっしゃったのが、邪馬台国、実は赤字八幡宮も結構重要な拠点として、はい、関わっていたんではないか。だから九州北部説の邪馬台国を語る上で、赤字八幡宮は結構重要な場所ですよっていうふうにおっしゃってました、
はい、一気に赤字八幡宮に行きたくなりました、
はい、はい、今はですね、もう周り田んぼとか住宅街が点在する静かなお宮なんですけども、もっともっと歴史マニアの人とか、お宮巡りが好きな人には赤字八幡宮の歴史を知ってほしいと、
いや
おっしゃってまして、
いや確かにこの話を聞いて改めてその場所に行ったら、うん、なんかロマンを感じるの で、
そうです、ね、
この場所で、ね、船がついていたんだとか思うと、そうそう、また違う目線で楽しめるね。
そうなんですよ。だからその赤字八幡宮と、あと高良大社、
うん、
そもそもでいくと大善寺の玉垂れ宮ってありますけども、その高良山系のいろんな信仰の要は一つ重要拠点でもあったらしくて、
そうですか、
はい、なおかつその北は太宰府がありますよね、
うんうんうん、
太宰府天満宮の裏にかまど神社がありますけど、あそこともなんか密接にいろいろ関わりがあるら
しい、歴史の重要な役割を果たしていた、
これは掘ること、はい、宮崎宮司のお話が止まんなくてですね、もう僕もそれに
楽しくてたまらなかった、
はい、ほーへーってですね、ずっと言ってましたけど、宮崎宮司は今もこの赤字八幡宮と大木工区の歴史的な研究をなさっててですね、歴史好きな方は一回訪ねてみると非常に面白いと思います。
そうですね、もしかしたらその直接お話をね、はい、聞けるという、
そうですね、
こともあるかもしれないしね、
そういったご依頼とかがたくさんあるらしいんですよ、うん、講演とかでもちょっと自分は口下手なんでっておっしゃって、されてないそうですけど、でも本当に歴史に熱い方でした。
まあ、
そんな宮崎宮司が、
う
ん、立っている赤字八幡宮で、
はい、
今度日曜日に、
うん、
奉納花火大会があります、はい、で奉納花火大会です、ね、年々最近人が多くなってるらしいんですよ、
でしょうね、2000発となると、うんうん、
ただ周りに一切駐車場ありません、
全く
全く車では絶対に行かないでください。
ですか、はい、
近所の方の大迷惑になります
ね。本当ですね。
なので、西鉄天城線の大木駅から、うん、まあ、歩いてだいたい20分弱ぐらい、
うんうんうん、
ちょっと歩きますけども、
そうですね、は
い、
うんうん、
そんな遠くないです。
そうです、はい、歩ける距離です、
はい、ぜひ歩いて、
はい、
車はダメです、
はい、近隣の方の、ね、ご迷惑になります
か。道も周り狭いので、
はい、
よろしくご協力をお願いします。
はい、
ということでこの時間はおすすめスポットとして、
はい、
赤字八幡宮をご紹介させていただきました、
うん、
以上この時間は We Love 航空プロジェクト2日目赤字八幡宮のご紹介でした。
はい、 We Love 航空プロジェクト、明日は大木航空の相撲道場をご紹介することになっています、はい、お楽しみに。
76.5 街に夢を広げよう Dreams FM。
さあ今日のハピネスワールドメッセージテーマは、
はい、
愛しのホルモン